こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。では今日は聖書遊覧バス、イスラエル民族を率いたヨシアが約束の地に入る前に石膏を送って様子を探らせます。その石膏の危機を救った勇敢な女性、遊女ラハブの話が今日は出てまいります。旧約聖書ヨシア記の第2章からです。お話しくださるのは東京ヨドバシ教会の主任牧師、峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。ヨシア記というところに私たちは今入りましたことですけれども、まあ言ってみますと非常に興味深い、そうしたお話を取り上げてみたいと今日は思っています。まあそのうちの一つはこの遊女であったエリコの町のラハブという女性のことです。このヨシア記の2章を見ますとそのことが出てまいりますのですが、神様はヨシアをモーセの後の指導者として立てて、そしてイスラエルの民を約束の地、血と蜜の流れる地と呼ばれているカナンに、そこに民を導こうとしていらっしゃったのでした。でそのことのためにはヨルダン川を渡って行かなければなりません。そのヨルダン川を渡りますに先駆けて、石膏をヨルダン川を渡ったそのすぐ先にあります古い古い古い、まあ、人類の歴史の中では最古の町だとこう言われているエリコというところがありますが、まあそのエリコの城があるところにですね、そして周囲を取り囲むこの巨大な要塞、難攻不落の要塞とこう言われました。その要塞の一番外側に近いところにですね、この要塞の町がありました。そこにこの遊女でありましたラハブという女性が住んでいたんですね。そこでですね、このヨシアは二人の石膏、いわゆる偵察隊をですね、この民たちをそのカナンの地、そしてカナンの地の一番このヨルダン川に沿ったところにありますこの最初の町エリコにですね、この石膏を使わせてそこを偵察させようとしたわけです。そうすることによって民たちが安全にそこに入ることができるように、そこのところをずっと探らせたんです。でその偵察隊が危険を冒しつつも、その大切なヨシアの命を受けてですね、このヨルダン川を渡り、そしてエリコの要塞の中をくぐり抜けながらそこを探りました。その時に彼は身を隠すために 最初にそこで、まあ何て言いましょうか、潜んだところ、それがね、このラーブという遊女の家だったんです。まあ遊女の家ですから、さすぐに、まともな人たちはそこにこのやってくることはない。そこでまた時にいろんないかがしい人々がそのところをこの訪ねてくるけれども、しかし人々はまあそういうところだからということで、あまり気にも留めない。まあそういう意味においては、彼らが身を隠すには都合のいいところだったと思うんですね。いかにもそういう遊女を求めてやってきたもののようにしながら、この二人の石膏はそこに忍び込んだんです。ところがですね、ちょうどその時、要塞の中に不審な人物が忍び込んできたという、そういう目撃者がいてですね、それが王の耳に入ったために、王は命を発してですね、それを探し出して、即刻捕らえて、そして処刑せよというような命令が下ったに違いありません。そこで兵隊たちはですね、この一斉に彼らを捜索したわけです。彼の隠れているところを見つけようとして、人々がそこでもって激しい動きを示したんですね。そしてついにこのラハブの家にそれらの人間が忍び込んでいるというような情報を得た兵隊たちがラハブのところにやってきたんです。ところがね、ラハブはその時にとっさにそのイスラエルのヨシアの命を受けて、このエリコの城の中を探りに来た二人の者にこの憐れみをかけてですね、そして彼らに味方をして、そして即座に屋上のところに彼らを連れて行き、その屋上に積み上げてありました天のですね、この束ねてあります、そうした天の束の積み上げているその中にですね、彼らを隠したんです。そして下の方に降りていきまして、そこを探りに行きました。兵隊たちに向かって、私たちのところにはこの不審なものは今や誰もいません、そんなはずはない、確かにここに二人の者が逃げ込んだという情報を得ている、いや確かにその者たちは来ました。ところが彼らはそのすぐにここを出て逃げていきました。そして今自分は城門の外に彼らは逃げ出していく頃かもしれません。もしその人たちを捕まえたいならば急いでここにこのいつまでも留まっていないで即刻それを追いかけたらいいでしょうと、まあ、こういうふうにですね、このラーブはですね一策講じて、彼らに言うんです。まあ、そうしますとですね、それは大変だというわけでですね、この彼らを追ってきたところの軍隊たちは飛び出して、そして城門のところに彼らは飛んでいき、そしてしかもどこにも見つからないのに城門の外あたりにまだいるだろうってんで、城門の外にこの彼らは追いかけていったんですね。そうしますと日が暮れて、その頃ちょうど城門がすべて閉ざされる時だったんです。どこにも探してもとうとうその二人を見つけられなかったところの、まあ、その兵隊たちはですね、そこで再び引き返してきて、城門の中に入ってきて、そしてこのラハブの家をも訪ねたに違いないのです。ところが その時間差を利用してエラハブはですね、彼らを今度は彼らのこの来ないうちにということでですね、にこのに何て言うんでしょうか、高い城門のところの外塀にこの面したところにラハブの家があったようでして、そこからですね、窓から下の方にこの縄を吊り下ろしてですね、そこからですねこの二人の石膏を逃したんです。でこの逃れゆくその直前、自分たちがここに来たことを知らせるなと、そして私たちが無事に逃げ延びることができたならば、その恩義は忘れないと。そう申しますとですね、ラハブもですね、私は決してあなたたちをこのあなたたちの敵に、私たちの国の軍隊にそのことを密告したり、売り渡したりなどはしませんと。しかしながら一つお願いがありますと。やがてあなた様のこの軍勢が私たちのところに攻め込んでくるとき、あなたたちは周辺の諸国をもう皆市中に収めた強力な方々です。いかに要塞堅固なこのエリコの城もやがてあなたの手に落ちる時がやってくるでしょう。そしてあなたたちはここを占領するでしょう。その時どうか私たちのことを思い起こして、私たちがあなた様たちを守り抜いたこと、そのことを約束した通りに実行したことを思い起こして、私と私の家族をどうかその時滅ぼさないでください、そして私たちを救ってくださいと、まあ、こういうふうにですね、その石膏たちに嘆願するんですね。そうすると石膏たちは分かったと、その通りに私たちが安全に元の自分たちのところに帰ることができた暁、あなたたちの成したその私たちに対する誠意を思い起こし、あなたたちを私たちは救うだろうと。しかしながらエリコの他の兵隊はもとより住民たちもすべて皆殺しにするだろう。しかしながらあなたたちは間違いなく私たちは助けよう、その時のために私たちの国の軍隊が最初にこの子に攻め込んだ時、一つのあなたたちというのが我らの恩人だということが分かるように、窓のところに赤い紐を結んどいてくれと、そのことを目印に我が軍は誰がそこに早くたどり着いたとしても、そこにおるところのあなたたちこそ私たちのための味方であり恩人だということで、あなたたちを助けるだろう、まあ、こういうふうにですね、年頃に約束し合って、そしてこの石膏たちは無事にヨシアのもとに戻るわけです。ヨシアはつぶさにそのいきさつを報告しました。ヨシアもそのことをしかと聞き、ラハブとその家族のことを深く心に留め、そして全軍にそのことをしっかりと覚え置くように、そしてそこに分けして指一本触れずに彼らを救出するようにというですね、お笛を出したんですね。さあついにその時がやってきます。イスラエルの軍隊がこのエリコを攻め落とすんですね。このことについてはまた次回、そしてさらにはその次の時に私はお話をしたいと思いますけれども、まあ、とにかく隠してですね、このラハブという一家はそこでもってイスラエルのために貢献した そういう恩人としてですね、そこで救いを得るんです。エリコが陥落した時、エリコの持ちの全ての兵も民もそれは一人残らず滅ぼされ、そして家畜やその他の全てのものはこの分取り物としてイスラエルの手に収められるようになるんですね。まあこれが遊女ラハブということになるのですが、ところがですね、このラハブですけども、このラハブは新約聖書のマタイの福音書というところを見ますとですね、そこにそのラハブという名前が出てくるんです。恐れ多くもと言いましょうかね、そのラハブの名が次のように記されているのです。マタイの福音書の一章のところを見ますと、これはイエス・キリスト様の系図をそこに表しているのです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図というふうに一章の一節から書き出されていますね。そしてアブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、うんぬんとこうその系図がそこに綴られていくんです。そして全体の系図の中のまだ本当に書き出されて間もない、そういう最初の頃にですね、この一章の五節に、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベデを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けたと言ってですね、なんとダビデ王のその先祖の中にサルモンの妻としてラハブの名前が出てくるんですね。遊女でありましたこのラハブがイスラエルを、このある面ではカナンの地に入っていくその大事な場面で、それに先駆けてイスラエルの民の味方をし、イスラエル民に手柄立てをして貢献した女として、やがてなんとイスラエルのサルモンというものの妻となるという、まあ、そういうくすしくそこには巡り合わせ、そういう出来事がそこに起こったと、こういうふうにこれを推理することができるでしょう。まあ、他の説ではこのラハブというのは全く違う別人なんだという説もありますけども、しかし大方の人々はこのイスラエルを助けた遊女であったラハブ、これがこのようにしてダビデ王の系図に名を連ねていくんですね。そして今でもなくその後のずっと系図が綴られて、ついにそれがなんとヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた、このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代と記されている、このイエス・キリスト様の系図の先祖の中にラハブの名がここになんと三千と輝くと言いましょうかね、明白に記されているそんな人物になるんですね。誠に人の一生というものはなんという、この数奇な運命というか、また実に絶妙な、そうした人間の生涯の中の奥に秘義と言いましょうかね、 なんとも感動を覚えるこのような出来事ですね。これがここに実は登場してきているのです。私は神様は人間を過去がどんな素性であったかというのではなくて、そのものが本当にある時そうした自分の罪深い生涯を深くこの悔い改め、そして真正な心と生き方に、そしてそのことのために命を懸けてこの人生を踏み直す、そういうようなこの生き方に転換することがあったとするならば、あの人は過去がこうだった、あの人は過去こんな人間だった、今頃あんなに立派になっていようと、所詮あの人はああだこうだと、こんなふうに昔を遡って足を引っ張ったり、そういうものを癒しめたり、どうせろくでもない人間がたまたま出世してのさばっているなんていうような、そういう私たちは人間評価を断じてすべきではないと思うんですね。過去がどうであったにしろ、それが深く悔い改められ、そしてそのことが本当に正しい正道に立ち返ることにしっかりと結びついてですね、その正道を歩むことができたとするならば、人間はその過去とは不連続に、そして尊い人生、尊い生涯を生き抜いた一人のまた立派なこの歴史の中で役割を果たした人物として、それはそれは王の系図、しかもイエス・キリスト神の系図の中に位置づけられる、こういうようなむしろ見直しと高い評価と受けて、これはしかるべきだと思うんですね。まあ、今日私はこのラハブのことを思いながら、そんなことを強く思わせながら、決して自分の犯した過去や過ち、この過去の過ち、そういうようなものに嘆き、心いつも何か食いつけられてしまったがごとく、そのことのために新しい良い人生に立ち返り得ない、あるいはそれに立つことができないというなですね、そうした私たちは過去の犯した罪や過ちのために、決していつまでもいつまでもそこにとどまってはいてはいけない。だからこそこういうふうに生まれ変わっていこう、こういうように正道に踏み込み直そうと、こういうふうに奮起してですね、そこに進むということがどんなにか素晴らしい人生を与え、かえってそのことは謙虚さを与え、そんなに栄えても祝されても、所詮私はあのままだったらば滅びゆくもの、裁かれるもの、誰からもそのように評価されることのない惨めな人生を行くものだった、にもかかわらずこのように今自分が立ち上がる機会を与えられた、これは誇るべき何者でもなくて、本当にただただ恵みという方方がないと、感謝だと、こんなふうに受け止めてですね、歩んでいきたいものだと思いますね。まあ、思わず語っているうちに今日も時間が来てしまいました。ラハブのことをこのように心に留めさせていただこうではありませんか。ではまた来週この時間、ごきげんよう、さようなら。
この身を広くし高くイエスの御恵みの深さ語りまたし、父をも流れに今こそ取り込まん、流れは直ちに我を清くなさ、へなれし命肉は信じてあなる新しい身を
この身を清くし、聖歌の543番、栄光聖歌隊の歌でした。聖書遊覧バス、来週はヨシアがヨルダン川を渡っていよいよイスラエルの民を約束の地へと導いていきます。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師、皆野達弘先生でした。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。